マルコ9章の1節から13節、とりあえず1節だけお読みします。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。アーメン。ここから9章に入っていくわけですけども、ということは8章が終わった、マルコも半分終わったということになります。ただこの9章の1節はですね、マタイにも同じ言葉が出てくるんですけれども、マタイの場合はですね、このように章の頭に出てくるんではなくって、章の最後の言葉としてマタイは取り扱われているんですね。つまりマルコで言えば十字架と復活の予告が8章の31から38まであるわけなんですけども、この8章の31から38節の教えの最後の言葉としてこの9章1節があるということにマタイの方ではなっているんですね。なのにマルコではそれを区切ってですね、9章の始まりにしてしまっているのはなぜなのかということなんですが、それはですね、マルコが悪いんじゃないんですよ。マルコのせいではないんです。こんな変な区切り方をした学者のせいなんですね。と言いますのは、この何章何節というのは原文にはないわけでありまして、後になってから付けられた後付けのものであるわけなんですね。だからマタイではこの十字架と復活の最後の言葉として取り扱われているはず、そうなっているっていうか、その区切り方がね問題なんですよ。だからこのここから何章に入りますなんていうのはナンセンスなことなんですね。なんていうことでしょうかというふうなことなんですよ。だからこれを決めたのは神様が決めたことじゃないので、はいここからね、わしは9章書くからねって、そんなことを神様は言ってないわけですよ。ですから本来ならば9章の2節から以降をテキストとするべきなんですね。そしてこの9章1節はマタイの方でお話ししたわけですからパスしたいけどせずに、簡単におさらいをしておきたい。というか先週のメッセージがこの8章の31から38だったわけですよね。だから本来はもう一個御言葉があるわけですよ。それを先週話してないわけですよね。だからそれを付け加えてというか改めてひとまとまりの教えとしてお話ししたいと思います。でこの9章1節ですが、一言で言うならば何であるかって言ったら、弟子たちの中に死を味わわない者がいるということをおっしゃってるわけですね。いや全員死にましたけどってね、ヨハネでさえね、イエス様がこの人が、ずっと生きながらえるのを私が願うとしてもペテロには関係ないでしょって言ったあのマナ弟子ヨハネでさえも、まあ長生きはしましたけどね、長寿を全うしたけども、パトモス島に流された後黙示録を書いて死んだわけですよね。だからここでイエス様が弟子たちの中には、決して死を味わわない者がいるっていう言葉は一体どういうことか。それはですね、死というものの、概念としてここでは何を意味するかって言ったら、信仰を失うとか、滅びを味わう、信仰を失ったら滅びを味わうわけですよね。神様から分断されるという恐ろしい目に遭うわけですよ。だからそのように信仰を失って滅びを味わうような、そんな人、味わわない人がいるっていうことです。そんな目に合わない人がいる。そんな目というのは、例えばこの8章の35節で言われているように、命を救おうと思う者はそれを失いっていう、そんな目に遭うっていうことですよ。 そんな目に合うんじゃなくて、そんな目に合わないものがいるっていうことですね。そこ間違うといけませんね。大変です。まあ、それはマタイの時に話したはずなんですけども、今日はそれに加えてですね、中にはそうならない人がいるっていうところにポイントを絞りたいわけですよ。なぜならば、そうならない、死を味わわないものが中にはいるっていうことは、それは少数だっていうことですよね。そうなりますよね。滅びを味わわないのは少数なんだって。すなわち本当に救われる人は少ないっていうことがここでもはっきりとわかるわけですよ、ね、これは皆さんよろしいですか。十二使徒に対して言ってるんじゃないですよ。これどこに書いてあるかっていうと、8章の34節に書いてある通り、イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われたっていう、その話の流れですからね。群衆、すなわち十二使徒以外にもイエス様に付き従っていた群衆がいたわけですよね。その群衆に対してまあ、例えばどれぐらいでしょうかね、500人いたとして、500人いるあなた方の中で死を味わわないものがいる、本当に救われるのは少しだって。これはですね、リバイバル病にかかっている人には理解ができないだろうなと思いますよ。それから祈って、全ての祝福を、何なら全世界を手に入れようなんてね、神に不可能はない、全てが与えられるなんていう風な人にも理解が難しいでしょうね。だってそのような考えは、先週でしたかお話ししましたように、エパイスキノーマイというギリシャ語、神から離れることを表す特殊な用語、それに等しいと。神から離れているんだって。だから神様もそんな人から離れる、恥じるというのが8章の38節であったわけですよ。お分かりいただけるでしょうか。大群衆に向かって、この中には決して死を味わわないものがいる、それは少数だから言ってるわけですよね。中にはいるってことはですよ、大多数は味わうって言ってるんですよ。ですからイエス様はですね、8章の36節見てください。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょうって。この御言葉はですね、伝道説教でよく使われる御言葉ですよね。ね、この世の人々がね、お金お金お金って言って、もうそんな大金持ちになっても地獄落ちたら何の得もないでしょって、そういうふうに語られる御言葉ですけど、これ実はこれは弟子たち、群衆にですよ、弟子たちに対して言ってるんですよ、この言葉ね。36節ね、弟子たちが命を損じたら何の得があるかっていう事態に陥るんだよって話です。だからな、中にはそうならない人がいるけどねっていうのが9章1節ですよ。ですから当然私たちクリスチャンにぴったり当てはまるわけですね、この36節も。たとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょうって。でも中には命を損じるなんてことにならない人がいますよって、少数ね。これは見落とされているんだと思いますよ。大変なことですよ。未信者に対して語られているように受け取られがちだろうとは思うんですけど、これ弟子に対して語られているんですよ。弟子たちの中には死を味わわない者が少数いるって。 多くの人は全世界を手に入れようとして誠の命を失うって。そこまでが一区切りです。で、九章二節から、変貌の山での出来事が始まるわけですね。実はこれもまたまた伊藤ですね、ほとんど同じなんですけども、とりあえずまずあらすじを確認しておきましょう、ね、その後補足というか追加というか、2節から4節を読みます。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。あ、ここまでですね。はい、モーセとエリアがイエスと語り合っていた。その内容は十字架での最後のことを語っているというのがルカによって分かるわけですけれども、でペテロがですね、トンチンカンなことを言うわけですね。5節6節、するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。まあトンチンカンは置いといて、7節、その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼の言うこと、私の愛する子、すなわちイエスですね。イエスの言うことを聞けと、父なる神の声なんでしょうね。イエスの言うことを聞きなさいって、なんでこんなことを言う必要があるかって言ったら、みんなね、弟子たちだから従っているつもりではあるけども、けど十字架の予告を受け入れてないわけですよね。よろしいですか。イエス様が予告された十字架を、まあ、ペテロ代表的に言えばね、そんなことがあってはなりません、あるはずがないってね、健全な信仰者は災いに遭わないみたいなことを言うわけでないですかね。そんなことを言ってたら 死を味わうことになるよと。つまり彼の言うことを聞きなさい、イエスの言うことを聞きなさいというのは、十字架の予告を受け入れなさいっていうことを言ってるわけですよ。それでその、そんなことがあってはいけません、そんなことがあるはずがない、なんていうふうに十字架を否定する自らを否定せよ、それが自分を捨てなさいということであったというわけですね。自分を捨て自分の十字架を追ってついてこいっていうのはそういうことであってですね、殉教も覚悟しろとか、そんな意味ではないということをお話ししたわけなんですけど、で9節を見ると、さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。特にですよ。いつも命令はしてるんですけど、この場合特に命じたっていうんです。誰にも言うなって。何をですか。エリアが来たって、エリアが現れた、私は見たってね、そんなことを言ったらますます誤解されるからですよ。何を誤解しているかって言ったら、この11節に書いてあるように、彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうかって。人々の誤解、律法学者たちの誤解、それはエリアまだ来てない、エリアが来るはずなのにどうなってるんだろうかっていう、そんな誤解をさらに、増長させてしまうから、あ、やっと来たんだエリアってね、モーセと一緒に来たの、うわそれ知らんかったけど、エリアやっと来たねっていうふうにいよいよ誤解してしまう。なんで誤解かって言ったら、もうすでにエリアは来ているでしょと、そ それはバプテスマのヨハネのことですね。すでに来たんだという、13節、しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。バプテスマのヨハネ殺したってね。だからこのエリア論について人々が誤解しているところに、エリアを見たって言ったらますます暴走するので言うなと特に命じられたわけですよ。さあそこでですね、10節、その命令ね、誰にも言うなよって命令された。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。この10節はマルコのみです。マタイにはありません。よろしいでしょうか。弟子たちはですね、そのお言葉を心に固く留めたんですね。10節に書いてます。どのお言葉ですか。今見たことを誰にも言うなっていう特別な命令を固く心に留めたんですよ、ね、イエス様の教えを固く心に留めた、その舌の根も乾かないうちによみがえるってどういう意味ってロジャーやじさんって。イエス様の教えを固く心に留めたけども何も悟ってないっていう状態です。ですからこのイエス様の教えを心に固く留めるっていうのはいいことなんですよ。そうするべきことなんですけども、でも悟ってなかったら意味ないんですよね。例えば教会はですよ、どんな教会でもですけど、おそらく、言うと思いますよ、私たちは御言葉に立つってね、御言葉に立つって、御言葉は真理だって、御言葉は真実であって命の御言葉であって、教会はこの御言葉に固く立つ、私たちは聖書信仰ですって、御言葉は霊の糧であって私たちはその御言葉に固く立つんですって、普通の教会ならそういうに違いないと思います。けどもその御言葉を誤解曲解してたら台無しなわけですよね。右を打たれたら左も出しなさいって、その御言葉にね、固く立って一方的に許しなさいって、完全になりなさい、父なる神が完全であると同じようにあなた方も完全になりなさいって、祈りは聞かれるから祈れば癒される、そんな御言葉の理解に固く立たれた日にはもう大変なんです。困るんです。迷惑なんです。もしかしたらそんなことじゃ誠の命を損じることになるかもしれないんですよ、ね、事実としてそうやってつまずいてね、そんな教えにつまずいて信仰してる人がいるわけですよ。何年祈っても癒されないだとしたら神はいないんだってね、結論にたどり着いちゃう人がいるんですよ。ということはそれはサタンの技です。誤解曲解、御言葉を誤解曲解することがですよ、サタンの技なんですよ。だってサタンは最初からそれをやったわけでしょ。アダムとエヴァに対してね、神様はこう言ったんですか、いやこうでしょって御言葉を誤解曲解させる、それがサタンの技なんですよ。初めから嘘つきなんですって、イエス様がおっしゃってるようにね。だからサタンは今も働いているならばですよ、何をするか当然のことながら教会に偽教師偽預言者を送り込むわけです。今でもですよ、昔からそういうやり方なんです。御言葉を誤解させる、曲解させる、そのために、働き人、偽の働き人を送り込んでくる。第二コリントを見てください。第二コリントの 11章13節から15節、第2コリントの11章13節から15節。お開きなりましたでしょうか。第2コリントの11章13から15節をお読みします。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。彼らの手口は、まあ、サタンの技ですからね、結局は同じなんですよ。エヴァにしたのと同じこと、微妙に偽りを混ぜ込むということね、御言葉に微妙に分かりづらい偽りを混ぜ込む、それが手口です。ということは微妙に違いがあるだけでほとんどは同じってことですよ、意味的にね。ある聖書の教えがあったらね、ほとんど同じことを、正しいことをほとんど言ってるんだけども、わからないところに嘘を混じらせてるわけですよ。10のうち、9が正しくって1間違い、これならちょっと荒っぽすぎるかな。10のうち 9.9 まで正しいんだけど 0.1 がおかしい、そうやって偽りを混ぜ込んでくるんです。それが手口です。ですからこの、同じキリスト教会、ほとんど、まあ違いはあると言ってもほとんど一緒だから、そんな小さな違いにこだわらずに手をつないで一つになりましょう、一つになる、それこそがリバイバルの鍵なんですよってね、いうわけでしょ。教会がね、もういがみ合ってるからって、もう私、うちとあそことは違うってね、教えと考え方が違うから手は結べないって、そういうことを言うからリバイバルが来ないんだってね、怒られるわけですよ。だって違うもん、しょうがないじゃないですか、ね、そんな小さな違いにこだわるなって、一つになれって、それまんまとしてやられてるってことなんですよ、ね、エヴァと同じ目に遭ってるんですよ。ちょっとした違いを見分けられなくって騙されちゃって、イエスは主、これこの一点で、一つになれるなどとおっしゃいますが、おっしゃいますよ、おっしゃるんですよ本当にね。いやー、でもカルト教会の人もイエスは主って言いますよね、統一教会の人もイエスは主って言いますよね、その代わり再臨の主は文鮮明先生ですけどってね、でもイエスは主ですよねって、アーメン、手をつなぎましょうってね、イエスは主、それだけで手をつなぐなんて、そんな乱暴な、味噌もクソも一緒にするようなことがあっていいんでしょうか。似てるけど、もしかしたらそれもイージービリズムの一つなのかもしれませんね、安易な信仰主義って。もう一箇所、第二テモテを見てください。第二テモテの4章の2節から4節。第二テモテの4章の2節から4節、よろしいでしょうか。お読みします。 御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。なってますね。まさにその通りでしょ。ここに書いてある通りになってますよ、ね、だからパウロはテモテに言うわけですよね。絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいって。信徒の側から言えばね、なんで私たち責められんとあかんのですかって、なんで私たちが戒めを受けなきゃいけないんですかって、それはこうです、こうですよってね。人々が健全な教えに耳を貸そうとしなくなるから、自分に都合のいいことを言ってもらうために、気ままな願いで次々に教師たちを自分たちの教会に寄せ集め、教会にとは言ってないけど、ために寄せ集めね、真理から耳を背け、クソ話に添えていくような時代になるからです。なってるから、だから責め、戒めなきゃいけないって言ってるわけですよ。だから耳障りのいい教え言葉に騙されてはいけないんですね。神様は日本を愛しておられます。神様は日本を見捨てておられません。神様は日本の皆さん、あなたを愛しておられます。 でっかいステージで予言するわけじゃないですか。耳障りがいい、おー気持ちいい、ものすごく気持ちいい耳が、主はこの日本を見捨てておられません。必ず多くの人がイエス様のもとに帰ってこられます。おお主よ、ハレルヤ、あ耳が溶けそう、溶ける。そんなね、耳障りのいい話を聞きたいがために、次々に教師たちを呼び集めて、毎年毎年ね、たくさんいろんな人がやってくる。アメリカだけじゃない、南米、フィリピン、マレーシア、いろんなところから人が寄せ集められてきて、楽しい話を聞きたくって集まってくる人たち、もう一度マルコに戻りましょう。まあ、自分で話しながら嫌な気分になってくる。マルコ9章の12節、イエスは言われた。エリアがまず来て、すべてのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。エリアが来てまず全てのことを立て直すというその言葉の後に、ではじゃなくて、しかし、13節ね、よろしいですか。そこにつないだ方がスムーズなんですよ。エリアがまず来て全てのことを立て直します。しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのですってね、その方がスムーズなんですよ、話は。ところがその真ん中にね、ではって、人の子について何とかかんとかって書いてあるのはどうしてなのですかっていう質問を挟み込んでる。何のために？マタイではそれありません。私言った通りね、エリアがまず来て全てのことを立て直します、しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのですって、そのままスムーズにつないでるんですよ、マタイはね。でもここでは、真ん中に変な質問を挟んでる。どうしてなのですかって、それはこっちが聞きたいですよ。どうしてなのですかって、こんな質問挟んでるのはどうしてなのですかって。さてどうしてなのですか。それは何度も話してますように、ペテロたちが十字架の予告を否定しているからなんですよ、ね。ペテロたちがそんなことが起こるわけがないって言うから、じゃあ聖書にこう書いてあるのはどうしてって 否定するのはどうして？って聖書がそう教えてるでしょって、聖書に書いてあるのになんで否定するのって。そうなんですよ、書いてあるんです。例えばイザヤ書の53章にね、十字架の姿が予告されてたわけじゃないですか、ね、聖書に書いてあるのにどうして否定するんですかって。書いてあるのに、ね、読んでるのに悟れない。弟子たちだけの問題ではないです。それはね、今の時代も全く変わってないんですよ。聖書に書いてあってそれを読んでるのに悟らない。例えばローマ書を見ればパウロは何て言ってます？肉のイスラエルがそのままイスラエルなのではないんだって、はっきりそう言ってるのに、それをね、多くの人は読んでるわけじゃないですか。聖書通読とか言ってね、今日はここからここまで読みましょう、そうしたら1年で聖書全部読み通せますよ、もう何年も何年もぐるぐるぐるぐるそれやりながらね、ローマ書何章であったかな、肉のイスラエルがそのままイスラエルなのではないって、これ読むのもう8回目かなとか言いながらね、肉のイスラエルはそのままイスラエルなのではないと読んでいるのにもかかわらず、肉のイスラエルを絶対視して、お祈りしましょうってね、それ今戦争でイスラエル大変だからみんなでお祈りして、支援献金も送りましょうって肉のイスラエルを絶対視してる。なんで書いてあることが分かんないんですか？私にはもう不思議で仕方がないんですよ。肉のイスラエルがそのままイスラエルなのではないって、約束の子供がイスラエルなんだって、なんで約束の子供ですかだけですかって言ったら、イエスをキリストと信じてバプテスマを受ける者は救われるっていうこの約束によって生まれた子供がイスラエルだって、真のイスラエル。なんで分かんないんですか？私にはそれが分からない。多くの人がそのようにですね、曲解した御言葉を固く心に留めてるんですよ。絶対にそれ揺るがさないんです。曲解した御言葉に固く心を留めてる。なんならユダヤ教になりたいのかってぐらいの勢いですよ。ここにね、こう鳩なんかもう何のこの意味がありますかって、イスラエルの国旗はここに掲げてイスラエルのために覚えて祈らなきゃってね、肉のイスラエルをですよ。このことについてはもう大昔、何年ぐらい前かな、10年ぐらい前かもしれませんけど、まだ鳥栖で木曜集会やってた時にね、もうシリーズであれ何回何回、同じことじゃなくて、この肉のイスラエルがイスラエルなんじゃないんだということはあらゆる面から語り尽くしたことがありましたよ。でもね、多くの人は悟ってないんですよ。有名な牧師がそれを主張してるからっていうせいもあるのかもしれませんけどね、いくら御言葉を心に固く留めててもね、誤解、曲解した御言葉に固く心を留めてたら、もうなんでしょうね、わやですよ。わやって言ったら分かんない人もいるかもしれませんけど、和訳茶です。和訳茶、関西大阪ではねそういうんです、和訳茶って、もうめちゃくちゃっていうことですね。父なる神様は、ね、どこですか、7節でね、マルコ9章7節で、これは私の愛する子である、彼イエスの言うことを聞きなさいっておっしゃったんですね。イエスの言うことを聞きなさいって、そうです、イエス様の言うことを聞くべきなんですけども、どれがイエス様の声なのか、どれが本当にイエス様の教えなのかわからないままじゃ聞こうにも聞けないわけですよ。 だからそこが付け目なわけですよね。悪い羊飼いにとってはさ、さあって来やすい子話しかけちゃったけどすいません。ね、私たち本来主の羊であるべきものがね、自分の羊飼いの声がわからないから、ああそこそれはちょうどいいやって悪い羊飼いがやってきてね、おいこっちだぞってミーって行くわけじゃないですか。そういうふうに悪い羊飼いの声についていってはいけないわけであって、私たちはイエス様の声を聞き分ける本当の主の羊となりたいと思います。そのためにね、イエス様の声を、何がイエス様の教え、その意味は本当は何なのかを聞き分けるものとなれるようにお祈りしましょう。祈りたいと思います。
Thank you.
導き求めて